皆さんこんにちは、杉田真理子と
石川恵加子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。Good news for cities. はい、今日は、野沢温泉村にあるコミュニティスペース道場のオーナー中島サマンサさんをお呼びしてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
突然出てきた野沢温泉村ですが、ちょっと野沢温泉についてもちょっと最初話せたらと思うんですが、この間本当に私がちょうど遊びに行って野沢温泉村とその裏手にあるスキー場に遊びに行ったんですけど、そこで、たまたまこのコミュニティスペース道場にあって、ものすごく素晴らしい場所だったので、ぜひいろんな人に知ってもらいたいと思って今日声かけた感じです。でちょっと最初に野沢温泉について話すと、そうね、結構3000人ぐらいのね、小さな人口の村なんだけれども、結構今も元気で、特に驚いたのがやっぱり外国人の人たちが今2010年ぐらいから外国人の人たちが旅館とか民宿とか空いてたこう飲食店を、借りたり買ったりして開業して、現在こう今1割2割ぐらいのなんか店舗を外国人の人が運営しているような、結構面白いような場所になってて、メインストリートとかも古いレストランとか古い、老舗のお店がありながら、すごくモダンなバーとかなんか、外国の人が開いたちょっとおしゃれな宿とかがあったり、それがなんかミックスされて、すごい温泉地としてはかなり活気のあるエリアになっているっていうような場所でした。でフォーシティーズ絡みでいくと、ゴミゼロの中村元気くんがやってるブレッドビアをここの AJB っていうブルワリーと共同で作っていて、だから元気くんもよくここにブレッドビアのプロジェクトで行ってたみたいな、そんなつながりもあるような場所です。でちょっと小ネタを言うと、なんか江戸時代から続く自治組織野沢組っていうのがあるらしくて、行った時にローカルのパワーが強い場所だなっていうのを感じたんだけど、それこそ13個のこの共同浴場とかをみんなでそのお金で運営してたりとか、道祖祭りっていう火祭りかな、お祭りを運営してたりとか、結構こう自治意識とかコミュニティの力みたいなものを感じるような場所でした。でそんなところでサムさんはこの道場ってスペースをオープンさせてやってるんですけど、サムさんはここの生まれではないんだよね。別に野沢温泉出身じゃないんだよね。
全然違います。移住してきて3年ぐらいです。
移住してきて3年ぐらいか。じゃあちょっとその自己紹介とその道場についてみたいなものをぜひ教えてもらえたらと思います。
わかりました。名前は中島サマンサなんですけど、みんなにはサムって呼ばれてます。で、生まれがイタリアで、お父さんがイギリス人の、お母さんが日本人で、大阪育ちです。なんで大学までは、ずっと大阪にいました。で、ヨーロッパに7年間いて、大学とその卒業後の就職で向こうにいたんですけど、まあいろいろあって日本に帰国する予定は全くなかったんですけど、とりあえずちょっと帰ろうみたいな気持ちで帰ってきて、東京に1年いたんですけど、なんかピンとこなくて、その元気くんの話が上がったのがちょっと面白くて、野沢温泉村のことを知ったのもブレッドビールがきっかけでした。
そうなんだ。
なんか東京にいて、ヨーロッパで始めたボルダリングを趣味で続けてたんですけど、なかなか向こうにあったようななんかコミュニティ感っていうか、向こうではすごいクライミングのコミュニティが強いなっていう気持ちがあったんですけど、こっち来てちょっとストイックっていうか、各々登って帰るみたいな感じで、ちょっと東京の生活に不満を抱き始めたっていうか。
なるほど。
でそれでなんかまあもうちょっと積極的に出かけようって気持ちになって、その友達を作るじゃないんですけど、出かけようってなった時にブレッドビールの発売イベントみたいなのがブリコラージュに、東京にあるパン屋さ
ん、
そこの廃棄パンを使って作ったビールなんですけど、そこのイベントに行って AJB のことを初めて知って、
なるほど。
で、うん、なんか SNS とかでフォローし始めて、あのスタッフ探してるよっていうのがあったので、そこにあの応募したことがきっかけで野沢温泉に引っ越しました。
あ、そうなんだ。まさかの
そんな流れが
きっかけ。
すごいね。
でそれも、うん、ロンドンに行った時の友達がトーストエールっていう、
うん
う
ん、
それも廃棄パンを使って作ったビールなんですけど、うんうん、それを作ってるなんか NGO みたいなところで働いてて、ちょうどなんか似てるなと思って行ったら、
うん、
ブレッドビールがトーストエールを元に作られたビール、
うん、
でなんかすごくいろんな縁を感じました、勝手に。
うん、なんかでも結構その都会の生活から一転してまた環境が違 う、 こう移住だったと思うんですけど、はい、なんかこう決心した瞬間というか、いい物件があったからとか、うん、
いやなんか割ともともと自分の環境を変えるのに抵抗を感じてなくて、そのロンドンに住んでた時も、うん、あのリモートワークをするチャンスが出てきて、フランスのアルプスに引っ越すことにしたことがあったりして、うん、なんかそこはあんまりむしろ楽しみっていうか、その新しいスタートが好きなのかもしれません。全然なんか、
うん、
あのそこは抵抗がないです。なんで今回も、うんうんうんうん、でアルプスも一応都会だったんですけど、ロンドンに比べたら全然ちっちゃくて、
うん、
うん、
もともと大都なんか東京も大きすぎるなっていう気持ちがあったんで、その大都市から、まあ、ちっちゃい村に引っ越すことに対する抵抗もなかったです、
うん、
全然。
うん、なるほどね。
はい、
うんうんうん、楽しそうな人生。
なんか流れに任せてるとこはあります、
うん、
ちょっと、
うんうん、
ありすぎるのかもしれないんですけど。
でもなんかそういう出会いとかでね、いろいろつながっていくしね、
うんうん、
人生その方が面白くなっていきそうだよね、
うんうん、なんか積極的にいろいろやってると、うん、転がるように次の何かが、うん、あの出てきたりして、
うんうんうん、
思わぬ方向に
行くこともあって
みたいな。はい、まさに
道場もそんなつながりでできたとこなのかな。
そうですね。
元柔道場を借りてるんだよね、うん、今ね。
はい、もともと柔道の合宿で使われてた建物で、だから本当にもうなんか箱、うん、四角い箱で中は畳一面だけだったんですけど、そこのオーナーさんが前働いてたバーによく飲みに来て、こういうスペースがあったらいいなっていう話をしたら、道場を使ってくれる人を探してるんですって、
うん、
そこもなんか流れで、
うん、すごいよね。結構なんか大きな空間、まだ道場だから天高もあるし結構大きな空間なんだけど、
うん、
中にそのボルダリングのあの壁面と、あとバーカウンターみたいなカウンターと、奥になんかそれぞれが座れるようなテーブルとかソファーとかそういう空間が点在してて、なんか各々が好きな時間を過ごしながら、登りたい人は登るとか、私が行った時はちょっと夜行けなかったんだけど、ジャズのねライブとかをしたりとか、なんかね本当にいろんな人が集まって自分のなんか居場所を見つけて、
うん、
ゆっくり過ごせるいい空間だなと思って、
うん、
で私たちがさ行ってた神戸市の長田区にもワゴムっていうクライミングジムがあるんだけど、うん、ちょっとサムちゃんにも行ったけど、そこもなんかクライミングのスペースがありつつ、その半分ぐらいを地域に開くみたいなことやってて、いろんなイベントしたりとか、
うん、
なんかすごい心地の良い空間が広がっていて、それこそそのコミュニティスペースっていう風に道場行ってるって言ってたんだけど、うん、そういう場所なんだろうなと思って、
うん、
なんかそこの道場立ち上げたイメージとかもちょっと聞いてみたいなと思いました。
なんかそれが伝わってるのがすごく嬉しいです。その、
うん、
こういうスペースにそのみんながくつろぎに来れるスペースになったらいいなっていう気持ちでやったので、
うん、
本当にそれが伝わってて嬉しいです、
うん
うん、
そうですね、なんかヨーロッパ住んでた時によく行ってたジムがあって、
うんうん、
あそこ、うん、いろんなジムのいいところを頭に、あ、無意識、全然道場を建てよう、うん、作ろうと思ってなかったんで無意識に貯めてたんですけど、これいいなとか、
うん
うんうん、あれいいなっていうのをどっか頭の中に入れてたらしく、
うん、
道場を始めるときに なんかいいとこ取りじゃないけど、そこを参考にしながら、うん、はい、作りました。
うんうん、なんか一個紹介してくれたロンドンのあのザ・キャッスル、
うん、
もうまさにお城を、
はい、
あれはジムにしてるの、はい、すごい建物だよね。
すごい建物はお城っぽくて、うん、多分もともとはなんか水のウォータータワーみたいな、
はいはいはいはい、なるほど、
お城ではなかったとらしいんですけど、見た目はもうほんとまさにキャッスルって感じで、うん、
すごい、
はい、でそこもイギリスは多分ロンドンが多いのかな、なんか、
うん、
クライミングジムって大きい空間が必要なんで、うん、どうしても、
うん、
なんて言うんだろう、インダストリアル郊外とか、はい、工場、元工場を改造して作るとか、そういうことが多くて、
うん、
なんかロンドンならではじゃないかもしれないんですけど、もともと使われてた建物の用途のネームをキープすることが多くて、うん、例えば、南ロンドンに行けばビスケットファクトリー、クッキー工場っていうボルダリングジムが、うん、今はもうないんですけど、もともとクッキー工場だったから、あえて名前を変えず、
あ、
そのままThe Biscuit Factory で運営したり、うん、あと The Arch は電車の路線の下のアーチに作られたから、そのままアーチっていう名前をつけたり、
うん、
なんかそれがすごく好きで、道場も、
うん、
村の中ではもうみんなには道場っていう風にインプットされてたんで、
うん、
あえて同じ名前で、
うんうんうん、
行こうと思いました。だキャッスルもカーソークライミングジェムって聞いて行ったら本当にキャッスルだっていう、なんかそのインパクトが良くて、
めっちゃいいな。なんか、
うん、
ボルダリング私も自身もすごい好きで最近よく行ってるんですけど、だいたい1時間とか2時間でも疲れちゃって、
うん、
なんかこう、ま、待ち時間というか疲れてこう休憩する時間とかが多いから、ここでなんか、うん、なんかパソコン広げたいなとか本読みたいなって思うことが一ユーザーとしてすごいあったんですよ。だからなんか1日とかで行って、うん、なんかその休憩時間にちょっと友達とだべったりとか、ちょっとした軽食食べたりとか仕事したりとかってすごいなんかいいなってすごい思っていて、
うん、
だからなんかそのパンも作られてるんですよね、その話も聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、なんか今インスタ見てたらそのレストランにも見えるというか、でバーにも見えるしみたいな、はい、なんかそれがそう、そのちょっと そこら辺も聞いてみたいです、その食あたり、
はい、
うん、
そのパンの話、カフェバーを併設でつけようって思ったきっかけが、例えばロンドンのキャッスルでもカフェがあってハンモックがあって、ちょっと登ってお昼ご飯食べながらパソコンいじったり、うん、ハンモックで本読んだり、まさにその、うん、マリコさんが言ってた そういうことができるスペースだったんです。で、そういうスペースが、そういう施設が併設でついてない場所も、ごめんなさい日本語がちょっとごたごたで
大丈夫、
そのカフェバーとかがジムにない時はみんな登り終わってからパブに行って話すみたいな、うん、そういう文化があって、うん、それがなんかこっちではなかなか見つけれなくて、
うん、
それが全部一緒に組み合わさればいいなっていう気持ちでカフェバーとかをつけたんですけど、
うん、
天然酵母パンは本当に想定外の全く予定してなくて、
うん、
また全然違う話に入っちゃうんですけど、
うん、
姉の旦那がフランス人で、うん、姉はスイスで発酵食品のビジネスを立ち上げてて、
うん、
たまにその麹と天然酵母パンの生地のベビーシッターみたいなことをお家にお邪魔してる時にしてて、それがなんかなんとなくこっちでパン焼いたらちょっと広まったっていう感じで、
うん、
はい、
そうそう、だから道場でもさ食べれるのよ
そうですね、なんかホットサンドとか、うん、それもキャッスルのメニューにすごく似てるんですけど、
うん、
なんかほっこりした感じの料理
、うん、
ホットサンドとかスープとか、
うん、
それをまあすごく参考にしてそのまま、
うん、
こっちでもやってるって感じです、いいね、ごめんなさい、うん、全然話せてなくて、な
んか
そ
のザ・キャッスルのインスタ見てた時もなんか面白かったのが、ガーデナー募集してて、 外になんかガーデン、結構広いガーデンとかビニールハウスみたいなのもあるのかな、うん、なんか写真ではそんなのがあったんだけど、はい、そういうコミュニティガーデンっぽいのもやってるのかしら。
はい、オーガニックガーデンがキャッスルです。ロンドンのキャッスルが外にガーデンがあって、うん、そこの、うん、そこで育てた食物をカフェで使うっていう、うん、なんか本当に素晴らしいことをしていて、はい、
うん、
で、ま、ボランティアで ガーデニングもできるし、うん、なんか本当にガーデニング勉強したい人はちょっとインターンみたいな感じで入れたりして、
うん、い
いね、はい、あとは、うん、あのガーデニングはしてなかったんですけど、うん、そのロンドンには Growing Communities っていう組織がいて、うん、その人たちが、うん、もうあのランダムで野菜を選んで、オーガニックで育てた野菜を選んで袋に入れて、それをキャッスルに行ってピックアップできるっていうシステムもあって、
うん、
月々支払って毎週拾いに行くみたいな、うん、そういうこともしてたりして、本当にまさになんかもうコミュニティスペースだなっていう、
うん、いいね、
はい、
めっちゃいい。あの実はボルダリングジム作りたく、将来的に作りたいねってパートナーと話してて、
あ、そうなんですか。
好きなの で、
はい、
で空間としてもなんかそういうこうレストランとセットとかワークショップ、コワーキングスペースと一緒になってるとか、そういう面白いところも増えてきてるし、うん、
はい、
なんかあのちょっと初期投資かかるのかなとか勝手に思ってビビっちゃってたんですけど、そこら辺の資金面のところとかも、うん、ちょっとなんか場作り興味がある人、このポッドキャスト聞いてることも多いので、そこら辺の現実的なところも言える範囲で教えていただけると嬉しいです、
は
い、
かなり最初の2年は苦戦しました、うん、っていうのは、
うんうん、
で周りの人にも一応注意されてたんですけど、起業するときとか、まあ
うん
うん、起業するときはキャッシュフローが全てだっていう言葉を聞いてて、でもまあ勢いで動いちゃって全然、うんうん、あの起業するつもりなかったから貯金もなく、
うん、
おそらく今日本の地方でやればいろんな補助金とかが降りるので、私は村から補助金が出たり、
うん、
それにすごい助けられたりはしたんですけど、初期投資は大きいですねどうしてもすごいできるだけ低コストでやったんですけど、特にボルダリングは壁の建設と、
うん、
ホールド一個一個、ボルト一個一個、
うん、
マットのカバーってなるとかなり、まあどうしてもお金はかかっちゃいますね。でコロナ中に起業したので、うんうんうん、そこもやっぱり周りで起きてることをいろいろ見ながら考えながら、うん、あの、うん、動かないとなっていうのはすごい切実な反省点です。
今はいい感じで回ってき始めてるんですか？
そうですね、今年の冬が初めてなんか本当にしっくり、あ、これでやっていけるのかもって思えた年で、うん、今まではもうワンオペでやってて、
うん、
そのあたりもなんか自分には給料もちゃんと払えないし、
うん、
なんかずっと立ってないといけないっていうのがあったりで、
うんうんうん、
まあそれがあの現実なんだなって実感しました、自分でも。やっぱり始める前って夢があって、
うん
うん、あの全部うまくはいかないし、思わぬところで、うん、あのお金がかかったりして、
うん、
はい、なんでまあローンちょっと融資に助けられたり、補助金を積極的に探して、
うん、
それをできるだけうまくあの利用したり、あとはそうですね、うん、まあ、家族に助けられてる部分もあります。
いいですね。
ちなみに、まあ、
行こうかな、道場
ぜひしてください、
うん、行こう行こう、遊び行こう、また
なんで私の中では
暖かくなったらね、
そうですね、
そうだね、うん、
まだちょっと発展途上な気持ちがあって、うん、ただこの気持ちって最後までずっと消えないのかなっていう部分もあったりして、
ちなみになんか、まあ、外から野沢温泉村に来て今3年ぐらい過ごしてる中で、まあ、道場を起点にでもいいし、どんなこうつながりとか広がりが生まれてきてると感じますか？
うん、最近は結構音楽系の人から、
うん、
あのライブの話が来たりして、すごく あ、面白い方向に行ってるなっていうのはあります。この前もライブ、うん、あのこの前のジャズライブの方たちも、うん、4月にまた戻りたいって言ってくれたりして、
うん、おーいいね。
そのそうですね、いろんな業界の方も、そう、スキーの、うん、スキーヤーたちも来て楽しんでくれたりして、
うん、そうですね。じゃあ結構街の中も外もいろんな人が来るっていう感じなの。
はい、あと一番嬉しく思うのは、うん、あの例えばもうあのバーとかのスタッフとかで、うん、シーズンをこっちで過ごす若い人たちがいっぱいいるんですけど、
うん、
その中にあの野沢にボルダリングジムがあるって知って野沢に来ることにしたっていう人とかもいたりして、うん、それはなんかすごくやりがいがあるなって
思うし、あ、それは嬉しいね。
確かにそれ嬉しいね、
は
い、
うん
うんうん、でもなんかいろいろ素敵なお店も行ったけど絶対道場だなと思った。
本当に
してるんだけどしてるんだけどでも道場のために行きたいって思うぐらい気持ちのいい場所だった、
うん、ありがとうございます。
そうか、行きたいって思ってるもん、うん、だってなんか温泉だったら他にもたくさん候補があるから、うん、温泉村とか、うん、なんか
でもね温泉も素晴らしいのよ。
本当素晴らしい。そうだね、そうなんだね、うん、でもさ別府に行こうかなとかさ、
うん、
なんかあそうなんだいろいろ思っちゃうんだけど、でもその道場があってでサムさんのことを今回ね知ることができてとかだと、そういうなんか場所、そういった場所とか人を目指して、うん、あなんか行ってみようかなってすごい本気で思うから、うんうん、なんかやっぱりこういうつながりとかね、
うん、うちらのさ合宿ここでやろうよ。
いいじゃん、もう疲れたら、うん、
お待ちしてます。
詰まったら温泉に飛ぶ、うん、飛び込んで
飛び込むでサムパン食べる。
いや本当に
健康、
うんうん、なんか道場が野沢で成り立つのも、うん、村が本当に面白くて、
うん、
村の人もいろんなこと してるし、
うん、
日本にいるけど日本にいないような、
そうね、う
ん、
確かに
そんな感じもするけどコミュニティもしっかりまだいて、
うんうん、
村の人間もすごい面白いことをしてるので。
そうだね、うんうん、なんか村の人に聞いた面白かったのがやっぱ、村の人がそもそもプロスキーヤーの人が多かったりして、小さい頃から、うん、国内外をこう遠征していろんな地域のいろんな感覚を見てまたこの村に帰ってきて、うん、なんかレストランを起業したり、うん、なんか場所を運営したり、結構みんなグローバルな感覚を持ちながらローカルを作るっていうような、
そうですね、
感覚が村の人自体もあるっていう話はすごい面白かったなと思って、う
んうん、野沢温泉村はオーストリアにあるサンアントン、サンアントンって、うん、と姉妹村で、
うん、もう
なんかつながりがあって結構、オーストリアで高校卒業したっていう村の人がいたりして、
うん、
そういう方たちがおそらく私が道場とボルダあのヨーロッパのボルダリングジムでしたようにサンアントンのスキー場とか、うん、オーストリアヨーロッパのスキー場いろいろ回って、
うんうん、
いいとこ取りじゃないけどこれの野沢に持って帰ろうっていう気持ちでいろいろよくしていってるのが見えます。
うん、
うんうん、いいな、ね、行こう、
うん、
うん、はい、ちょっと
そんな、ね、そんななんかこう、うん、いい感覚がねこうコラージュのように集まってる面白い場所なので、ぜひ皆さんもこれを聞いてる皆さんもスキーだけじゃなくね、いろんなシーズン野沢温泉村にも遊びに行ってもらえたらと、そして道場にもねぜひ遊びに行ってもらえたらと思います、
うん、
はい、こんなところですかね。
はい
はい、
はい、じゃあサムさんありがとうございました。
ありがとうございます、お待ちしてました。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。グッドニュースフォーシティーズ。